明日、通訳、この選挙チームがこちらに来られて、今、明日7名ぐらいが帰ります。どなたですか、帰られる方。皆さんも心から感謝します、祝福します。神様のすべての命令という御言葉は守ることがとても重要です。守ると私たちが長生きをするし、永遠の命ですね、幸せになるし、また増えるということです。だから神様の命令を私たちが守ること、これが重要です。神様の命令を守るその力がどこにあるか、それは主を愛すること、主を愛する。しかし主は見えないんです。見えないから見える人間を愛すること、これが主を愛することだと言われますね。だから主を愛する、一番素晴らしい方法は宣教だと思います。イエス・キリストの福音のために宣教、パウロが宣教したように、このように見知らぬところに行って、この暑さと戦いながらイエス・キリストを述べ伝える。また皆さんが宣教するその姿を見て、これは神様の命令を守ることだとそのように思いました。そしてこのように与えるとまた自分も与えられるんですね。だから皆さんの夜の証をずっと聞きながら、この宣教しながら皆さんの信仰が守られる、そして成長するんだということが分かりました。だからうちも宣教しないといけないとそのように思いました。イスラエルに行ってみると、このヘルモン山から水が流れるんですね。ヘルモン山の滝があるんですよ、小さい滝ですけど、そこずっと24時間水が流れてる。小さなこのヨルダン川を通してその水が流れる。そこが集まるところはカリリ湖ですね。このカリリ湖が命であふれる理由は、こうヘルモン山からもらった量くらいにこの下にこの視界に流すんです。与えるんですね。だからカリリ湖は命であふれてます。しかしもらうことばっかり喜んでる視界、もらう時には、私はいっぱいもらうんだもらうんだ、ハレルヤハレルヤ、しかしこれが死ですよ、死。だから視界です。だから教会が死ぬ、まだ人が死んでいく、霊的ですよ。もらうことばっかりすると死ぬんです。もらったものを与えることが重要です。個人個人も同じですよ。もらうことばっかり喜ぶと後でこうおかしくなるんです。喜びがなくなる、いつか自分が死んでいくんですよ。全然喜びがない。喜びというものは与える時喜びがある。だから皆さんの選挙を見ながら、皆さんがカリリ湖のようにね、命で満ちてる、溢れてる。 こんな暑さの中で生き生きしてるそのことを見ながら、あこの選挙というものはね、続けなければならないと思いました。今日は神様の外交政策、神様も神の国の政策があるんです。その外交政策はどのようにされるか、これは神様がイスラエルを選びました。イスラエルが基準です。イスラエルにどのように国が取るか、態度を取るかによって神様の国からもその国に対する態度が、審判ですね、それが決まるんです。創世記12章3節、
あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う、地上のすべての民族はあなたによって祝福される、うん、
このあなたを祝福する者を私が祝福し、あなたということはアブラハムですね、アブラハムとアブラハムの子孫を祝福する者は神様が祝福するって、またイスラエルを呪う者を私が呪う、地上のすべての民族はあなたによって祝福される、これが神様の政策です。だから神様から私たちは祝福されることが知恵ですね。神様から呪われる人は審判を受けるんです。イエス様の再臨の時まで神様がどのように、全世界に神様がどのように政策を取っているか、それを私たちにイスラエルを通して見せることがあります。戦争ですね、戦争、イスラエルに関わる戦争、イスラエルを、ね、彼らを呪って戦争を仕掛けるんですけど、結局彼らが呪われるんです。このことをイスラエルを祝福する者は祝福される、イスラエルを呪う者は呪われる。じゃあこの独立戦争から考えてみると、この独立戦争の背景の国々は詩篇83編に記録されているんです。独立戦争から4回の戦争が続くんです。中東戦争だと言ってるんですけど、詩篇83編2節3節、
今あなたの敵どもが立ち騒ぎ、あなたを憎む者どもが頭をもたげています。彼らはあなたの民に対して悪賢い計りごとを巡らし、あなたのかくまわれる者たちに悪巧みをしています、
じゃあ、あなたを憎む、これはイスラエルを憎む者たちですね、頭をもたげています、このように神様はイスラエルを憎む者たちを、ね、審判するんです、この中で83編の9節から11節見るとね、この9節だけ読んで、
どうか彼らをミレヤンやキション川でのシセラとヤビンのようにしてください、
このミディアン、キション川のシラセ、ヤビン、こういった国々はヨルダン、レバノンというところですよね。また出世す、
彼らはエンドルで滅ぼされ土地の肥やしとなりました。彼らの貴族らはオレブとゼーブのように、彼らの君主らを皆ゼバフとセルムのサルムラのようにしてください、
この国々を今の現代の国々に変えると、このヨルダン、レバノン、サウディアラビア、エジプト、シリアです。これは中東戦争に関わったその国々です。この1948年から49年に建国戦争、独立戦争がありました。 そこにはエジプト、レバノン、シリア、サウディ、アラビア、ヨルダン、イエメン、イラク、アラブ、連合がありました。今ここで、このエジプトとサウディを私たちが注目するんです。これはずっと関わるんです。まあ、第二次戦争はスエズ運河の戦争ですね。これはエジプトだけ、スエズ運河はうちのものとして、アメリカとイギリスがそれを奪うんですけど、イスラエルと一緒になってこれを戦争して奪うんです。まだ第三次大戦ということは6日戦争、有名な戦争ですね。その時にもエジプト、サウディが中心になって、シリア、イラク、クウェート、レバノン、ソビエト、今ロシアですけど、まだ 4回目の中東戦争は1973年です。6日戦争は1967年ですね。その時にもエジプト、サウディ、どうして私がエジプト、サウディと言ってるかというと、この人たちが後で静かになるからです。後でね、今は静かになってるんです。シリア、アルジェリ、ヨルダン、こういった者たち、クウェート、リビア、イラクまでこの中東戦争に関わったんです。これは詩編83編は今から約3000年前、預言者アサブによる祈りなんです。だから彼らが2節3節のようにイスラエルを憎んで団結してイスラエルを全部なくそうと、そのようなイスラエルを憎む戦争でした。神様がこの戦争にイスラエルを勝たせました。じゃあこの今度のイラン、イスラエルとの戦争、これをどう位置づけるかということです。じゃあ4回目まで中東戦争がありました。このエラム、イランとペルシアが一つになってイランになってるんです。このエラムの戦争です。だからこれは詩編83編と関係がない遠いところのイランとの関係です。これはエレミア49章がよく私たちにその戦争のことを教えてます。エレミア49章の35節から見ましょう。
万軍の主はこうおせられる。見よ、私はエラムの力の源であるその弓を砕く。
この見よ、私がエラムの力の源、イランの、今イランがエラムですけどね、エラムの源である弓を砕く。源である弓というものは何か、彼らがイスラエルを世界地図からなくそうと今測って何を作ってるんですか。原子爆弾作るんですよ。原子炉を作って、それが力の源の指だと言うんですけど、その指を砕いたんですね今回。イスラエルとアメリカが一つになってそれを打ち砕きました。これがエラムの戦争です。エラム。36節。
私は天の四隅から四方の風をエラムに来させ、彼らをこの四方の風で吹き散らし、エラムの散らされたものが入らない国はないようにする。
この神様がこのようにエラムを散らされる、エラムを神様が審判されるということです。だからエラムはこのようにイスラエルに死を、アメリカに死を、いつもイラン、エラムとペルシャですね、その 2つが1つになっている国がイランですけど、このエラムはいつもそのようにイスラエルを憎んでました。どうしてアメリカを憎んだかというと、アメリカがイスラエルを祝福するから。だからアメリカまでも彼らが憎んで、トランプ大統領を暗殺しようとしたり、いろんな悪い計画をしました。アメリカの兵士たちの手足をこう切る変な爆弾 IED という爆弾を作って、アメリカの軍隊がたくさん戦死をしたりしたんです。まだ中東と全世界に数十万人をイランの憎しみによって命を失いました。そのイランの将軍というものはカセム・ソレイマニ、発音はちょっと難しいんですけど、そのものが今回暗殺されました。神様が愛するイスラエルを憎んで、それを全世界からなくそうと。サタンはどうしてイスラエルを憎んでるかというと、結局はイエス・キリストの再臨ですよ。再臨を止める方法は、イスラエルがなくなったらもう再臨場所がなくなるからです。だからもうヒトラーをどうしてイスラエル、ユダヤ人を全部殺そうとしたり、まあこれが失敗したからね、中東戦争1から4まで中東戦争がありました。まあ今回私たちが現在見てる、私がこれを日曜日にしようかと思ったけど、日曜日には量が多いしね、まだ理解する人が少ないのよ。この父だけ飲ませたから私の責任だけど、だから軽い食しか飲ませなかったからね、これをいきなりするとものすごく悩んだ。 2,3 週間悩んで、結局金曜日はダニエル書を今続いてやってるんですけど、この日を選んで今やってるんです。まあこの戦争でね、このバンカパストというすごい爆弾をね、この原子炉とか原子爆弾作る施設に落としました。爆弾作るこの材料の部分は売ってなかったんですね。なぜかというと、そこ売ったら原子爆弾が落とされたと同じ被害が出るからですよ。だからこの原子爆弾作る施設だけを今回攻撃したんですね。アメリカがその人の人命が被害が受けないようにされたことです。この作戦が成功した時に記者会見をトランプ大統領がしました。私はここで本当に感動しました。神様に感謝しますということです。そして私たちは神様を愛します。まだこの偉大な軍隊を愛します。神様、中東を祝福してください。神様、イスラエルを祝福してください。神様、アメリカを祝福してください。これがアメリカの今、力です。神様を愛する。神様からイスラエルが祝福されるように。まあ、反ユダヤ主義がね、ハーバード大学でもうすごいんですね。だからハーバード大学にその支援する資金を止めようとしたりされたんですね。 まあ、反ユダヤ主義はサタンから来てるもの。皆さん、神様がそのように決まってる。なぜかというと、イスラエルとして聖書を与え、イエス・キリストを与えること、また再臨されるイエス・キリストの時計だからです。イスラエルは普通の国ではありません。まあ、このようにイランが、このイランということは乗っ取られてるんですね。イスラムの者たち、シア派というのところから乗っ取られてる。まあ、イランは以前パレビ王の時までものすごい自由の国家でした。今それを恋し慕ってる人々がクリスチャンにたくさんなってるんです。世界で一番クリスチャンが多く増えるところはイランですよ。 17.何%、 19.6%、 20% 以上が成長してるんです。アメリカは 0.8% 成長するんですけど、もうイランにはものすごい数のクリスチャンがいるんですよ。だから今回その爆弾の資料になるものは全部他のところに移したところに爆弾を落とした理由なんですよ。クリスチャンがいる、クリスチャンが祈ってる。だからその国も変えられると思います。まあ、このようなことで、まあ、イランとイスラエルの戦争を見て、もうすぐ終わりが来たかのように人々が考えてるんですけど、それはそうではありません。このイランはエラムとペルシャがあるんです。じゃあペルシャが、イランのペルシャが登場する、その本格的に登場する時がいつかというと、エゼキエル38です。そこでロシアと一緒に登場するんです。エゼキエル382節から見ましょう。
人の子よ、メシェクとトバルの大首長であるマゴグの地のゴグに顔を向け、彼に予言して言え。神である主はこうせられる。メシェクとトバルの大首長であるゴグよ、今私はあなたに立ち向かう。
このゴグということはロシアですよ。今、以前はソビエトです。このロシアがまだ再びイスラエルを攻撃するんです。この戦争がこの国の戦争です。これはロシアが中心になってペルシャと一緒に戦争をする、この戦争なんですね。だから今プーチンというところは戦争の余裕がないんです。アメリカがまだ強いし、だから戦争することはできないんです今。ウクライナと戦争して、もう国の力がものすごく弱くなってるんです。だから今回エラムの戦争、ペルシャの戦争のように言って終わりが来たと言ってる人たちがいるから、今日の説教はとても重要です。国はロシアです。メシェクモスクバですね。メシェク、トバルということはトバルプスキーというところですね。4節、
私はあなたを引き回し、あなたの顎に鍵をかけ、あなたとあなたの全軍勢を出陣させる。それは皆武装した馬や騎兵、大盾と盾を持ち、皆剣を取る大集団だ。ペルシアとクシュとブテも彼らと共におり、皆盾と兜をつけている。
じゃあここでペルシアもロシアと一緒になってイスラエルを攻撃するんだということが書いてありますね。だから このペルシャ、結局後でペルシャもイスラエルを攻撃するのに参加するんです。これが終わりの戦争です。8節を見てくださいね。
多くの日が過ぎてあなたは命令を受け、終わりの年に一つの国に侵入する。その国は剣の災害から立ち直り、その民は多くの国々の民の中から集められ、久しく廃墟であったイスラエルの山々に住んでいる。その民は国々の民の中から連れ出され、彼らは皆安心して住んでいる、
うん、じゃあここでこのイスラエルがね、全世界から集められて安心して住んでるんだって。だからまあロシアとペルシャが一つになって、イスラエルを攻撃するときにイスラエルは安心して住んでるんだと言ってるんですね。だからこのエゼキエル38章というところを見ると、ロシアとイランが中心になって、まだエチオピア、クスとエチオピアが動きます。まあ、エチオピアでうちの教会がね、アリアをしたんですけどね、このエチオピアがイスラエルを攻撃するんです。まだプテというリビアですね、まだコメルというところもあるんです。コメルはドイツです。ドイツはいつもこの第一戦争、世界戦争、第二次世界戦争、今ここ第三次世界戦争かと思うところに参加するんです。トガルマということはトルコです。だからここ全部見るとね、ロシアでしょ、イラン、またエチオピア、リビア、ドイツ、トルコです。だからさっき私たちが見たサウディアラビアとエジプトはないんですね。神様が終わりにこのエジプトとこのイスラエルとシリアが祝福の道になると、そのように言われます。だから今アブラムの協定を作ってるんですね。トランプ大統領が一期大統領に務めた時にアブラハムの協定を作りました。サウディアラビアとイスラエルが仲良くなるように。だからこのエゼキエル38、39章の戦争にはサウディアラビアが参加しないんです。エジプトが参加しないんです。これがイスラエルと一つにこの協定して平和になってくるからです。私も10月にシナイ山、サウディアラビアにあるシナイ山に行って、サウディアラビアのために祈ります。今サウディアラビアはすごいリバイバルが起こってるんです。イエス様が直接彼らのところに現れて、イエス様を信じて受け入れるんだって。そしてサウディアラビアの人々は言うんだって、じゃあ証しがたくさんあるからね、イエス様を会うためにはどこに行けばいいのと言って、イエス様と会いたいという人々がたくさん起こされてる。だから皆さん、この地の果てまで宣教を続くことは、ね、神様の御心です。からサウディアラビアとエジプトがね、イスラエルと仲良くなって、またシリアがね、もうあんなにイスラエルを苦しめたのに、今回トランプ大統領がシリア大統領を呼んだんですね。驚きましたよ。それでアブラハムの協定に入る。だからサウディアラビアはどなたですか。イスマエルの子孫ですよ。 アブラハムがイサクを選んでイシュマエルはもう追い出したんですけど、彼がアブラハムの元に戻るんです。これが今アブラハムの協定でありますね。だから今イスラエルが平和が戻ることは聖書が言われる言葉です。もちろん地震、戦争とか飢饉とかそれがなくなることではないんですよ。あるのはあるんですけど、イスラエルを中心にしたその部分がそのようにイスラエルが変わるということですね。その静かに住んでる、安心して住んでるその時何が起こるか、エゼキエル38の戦争、ロシアが中心になってペルシャと、今イランですね、ペルシャとはトルコとエチオピア、南はエチオピア、その人たちが連合してイスラエルを侵入するんです。侵入してどのようになるか、エゼキエル39章の9節、
イスラエルの町々の住民は出てきて、武器すなわち盾と大盾、弓と矢、手槍と槍を燃やして焼き、7年間それらで火を燃やす。
じゃあこのロシア連合軍、ロシア連合団と言ってもいいです。そのもの国軍の戦争です。全部なくなってそれを片付けるのに7年かかってるんだ。だから専門家たちはこの核戦争が起こって核がなくなるまでは7年かかると言ってるんです。だからここには核が使われてるんですね。もちろん神様が直接戦うんです。それでロシアとその主演の連合軍が全部そこで滅ぼされるんです。じゃあこのことが国軍の戦争です。皆さん今私たちが中東戦争、支援83編の戦争とエラムの戦争まで見ました。じゃあそしたら今私たちがどんな戦争まで見てるんですか。エラム戦争まで見てるんでしょう。今の時代がここまで来てるんです。しかしまだ38、エゼキエル38、39ではないということを私が皆さんに話したいポイントです。だからまだサウディアラビアまで福音を述べ伝える、イスラエルまで福音を述べ伝える時だということです。選挙の時代、まだリバイバルが起こります、ね、日本もリバイバルが起こります。もう日本がもうなんか地震が起こるんだとか、もうなんかたくさん話があるんですけど、日本が救われるまでそんなに、強いものはないと思う。人が救われることが中心ですからね。だからそのような話はあるけど、皆さん神様は日本を愛しておられます。そして日本は救われることを願っておられます。じゃあここまで皆さんついてきましたか。その後私たちの一番関心であるものが反キリストです。反キリストが現れる、ね、そのエゼキエル戦争の後で反キリストが現れる。それはイスラエルの7年、残りの7年、このダニエル書9章でエレミアの70種というものがあるんですけど、その中で69種まではイエス・キリストの十字架によって成就されました。 後で一種が残ってるんですね。一種ということは7年です。だからこのイスラエルはいつも自分の時を何によって決まったか決めたかというと、神様が決めるその決め方なんですけど、エルサレムにある神殿が中心だから、エルサレムの神殿が彼らの命、彼らの年代です。だからこの7年が残ってるんですよね。その7年がポイントが神殿、第三神殿というものが建てられる時のことです。第三神殿が建てられたら7年がカウントダウンになっていく。イスラエルはいつも神殿がその時計でした。エルサレムの中にある神殿です。しかしイスラエルは今 AD70 年で神殿がなくなってしまったんですから、ちょうど2000年間なかったんですね。6日戦争、1967年6日戦争、ちょうど2000年くらいの後でエルサレムがイスラエルに戻りました。戻ったんですけど、そこに神殿がない。その上に黄金のドームが今建てられてるんです。しかし私たちにとっては神殿は何でしょう。神殿は罪が許されるところが神殿です。イエス様が神殿でありますよ。イエス様が、あれ第二の神殿、ジェルパベルの神殿を見ながら、あれを壊しなさい、私が3日で建てると言われました。みんなびっくりしたんですね。あの神殿が43年かけて建てられてる。ゼルパベルが20年かけて建てたんでしょ。その後でヘロデが23年か26年、それで増築したね、増築。それでそれをあなたが3日で建てるんですか。これはイエス・キリストの十字架とよみがえりを意味したことだ。イエス様が十字架にかかってよみがえられたことで、私たちの罪は許されます、ね、これが真の神殿ですよ。神殿の役割は罪の許しなんです。だからその神殿がイエス・キリストに変わったのにもかかわらず、ユダヤ人たちはそれを信じなかったんですね。目に鱗があったからですよ。それで彼らは第三神殿をものすごく今待ち望んでるんです。第三神殿を建てるためにはね、真っ赤、あの全身赤い獣の毛を持ってる牛が必要です。その牛がアメリカから見つけましたね。7匹か5匹か、それを写したんです。それがどうして重要かというと、それを生贄にして、そのこのあれを燃やすんですね。燃やしたそのものを水で、それを神殿の器具を洗うんですよ。それで神殿が建てられる要件ですよ。だからこの赤い牛が神殿のために必要だったんですね。赤い牛が見つけられて、それで第三神殿のための全てが今用意されてるんです。けど周りのね、イスラム国家、特にイランとか、その国がシア派ですね、シア派。まあこのサウディはスニ派です。スニ派は今回アブラムの協定を結んでるから、彼らは第三神殿を賛成するんです。 けどシアハが反発してるんです。シリアシアハです。それがね、エゼキエル38、39の戦争で完全になくなってしまうんですね。だから第三神殿を建てても文句言うところがなくなるんだよ。だからこの反キリストが全世界をまとめて第三神殿を助ける、建てるのを助ける。だからこのイスラエルの人々はね、あれがメシアだと騙される。それで3年半は彼らが生贄を捧げることを容認するんです。第三神殿で3年半生贄を捧げることを容認するんですけど、3年半の過ぎた時に自分が神だと自分の城を建てるんです。ゼウスのようにこの、ね、荒らす忌むべきものを立てるとイエス様が言われますね。その時彼らが悟るんですよ。ああイエス様がメシアだったと。それで悔い改めるんです。これがゼカリア書12章である12節が激しく泣きながら悔い改める場面がそこに書かれてるんです。それで、イスラエルは全民族的に救われるんです。じゃあこれが残りのものです。その時、この者たちが反キリストの者たちが神様に戦争を仕掛ける、イエス様が再臨される、彼らがユダヤ人たちがエルサレムに集まって主を来てください、私たちを助けてください、これがヘブライ語でバルカババシェムアドナイです。主を来てください、応用来てください。イエス様が来られる時にそこ反キリストの軍隊がイエス様と戦うんですね。そのことがハルマゲンの戦争だということです。黙示録16章16節12節から見ましょう。
第6の御使いが蜂を 大ユーフラテス川にぶちまけた。すると水は日の出る方から来る王たちに道を備えるために枯れてしまった。また私は竜の口と獣の口と偽預言者の口とからカエルのような汚れた霊どもが三つ出てくるのを見た。彼らは印を行う悪霊どもの霊である。彼らは全世界の王たちのところに出ていく。万物の支配者である神の大いなる日の戦いに備えて彼らを集めるためである。見よ、私は盗人のように来る。目を覚まして身に着物をつけ裸で歩く恥を人に見られないようにする者は幸いである。こうして彼らはヘブル語でハルマゲドンと呼ばれるところに王たちを集めた。
じゃあ全世界の王たちをね集めるんだって、反キリストがこのようにするんです。ハルマゲドン戦争、イエス様は再臨される、その要素が黙示録19章17節から書いてあります。19章の17節。
また私は太陽の中に一人の御使いが立っているのを見た。彼は大声で叫び中天を飛ぶすべての鳥に言った。さあ神の大宴会に集まり、王の肉、千人隊長の肉、勇者の肉、馬とそれに乗る者の肉、すべての自由人と奴隷、小さい者と大きい者の肉を食べよう。また私は獣と地上の王たちとその軍勢が集まり、馬に乗った方とその軍勢と戦いを交えるのを見た。
この19節がその要素ですよ。馬に乗ってイエス様は 地上に再臨されるんですね。その獣、反キリストです。獣と地上の王たちですね。の軍勢と戦うんですよね。戦いを。20節。
すると獣は捕らえられた。また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた人々と獣の像を拝む人々と惑わしたあの偽預言者も彼と一緒に捕らえられた。そしてこの二人は異様の燃えている火の池に生きたままで投げ込まれた、
だからこの獣反キリストが再臨されるイエス様によって捕らえられる。そして獣の前に印を行った偽牧師たちも捕らえられる。また獣の刻印ですね、刻印、鉄か額に受けた刻印を受けた者たち、もう偽預言者とともにこの異様の燃える火に投げ込まれる。21節。
残りの者たちも馬に乗った方の口から出る剣によって殺され、すべての鳥が彼らの肉を飽きるほどに食べた、
じゃあこれがイエス様の再臨とその獣の軍隊がこの火の硫黄の中に投げ込まれるその予想です。じゃあこれは終わりの戦争です。その戦争前まで私たちが福音を述べ伝える宣教を続けなければならない。今日はイエス様がイスラエルを通して外交政策を私たちに見せてくださいました。イスラエルを憎む者は呪われる、イスラエルを祝福する者は祝福されるということです。じゃあ祈りましょう。神様がイスラエルを通して私たちに聖書とイエス・キリストを与えてくださいました。また自由というものをイスラエル、神様が聖書を私たちに与えられたもの、自由というものを与えるんです。そうじゃないと全部共産主義が人を束縛する、奴隷にしようとする。反キリスト、ニューワールドオーダーというものはそれですよね。ピラミッド、人を束縛する、人の自由を奪う、これが反キリストです。全世界が3年半反キリストによってこの世に支配される。私たちがコロナの期間どんなに苦しかったでしょう、ね、バーコードを持って、物を買ったり、これはね、パフォーマンスでしたね、シミュレーションでした。反キリストの世界をシミュレーションしたこと、人間はこのように脅迫すると人間は従うんだということですね。今回トランプ大統領すごい、この発表して、機械がね、全部それを通過しました。この同性愛のことも反対する、まだ強制的に注射することを反対する。わあすごい、本当に彼は自由というものが知ってる。信仰というものは自由です。真理を知り、真理があなたを自由にします。これをイスラエルを通して私たちに与えられた祝福なんですよ。それに反対する人々を見てください。全部人を束縛しようとする、人を圧迫してる。イスラムもそうでしょ、北朝鮮見てください。人を圧迫する、人の自由を奪う。イスラエルの祝福は信仰の自由ですよ。これを憎んでる人は そのように反キリストに束縛される人よ。だからこれが基準よ、基準。神様が選んだことに対して文句言うなということ。イスラエルを愛すると自由が与えられる。信仰の自由。イエス・キリストによって与えられる自由がある。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。